日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
皆月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれき350回です。
あ、キリバン、
はい、
350、
はい、350回、50の倍数がやってまいりましたね、はい、そうすると約7年、
私初めてから
番組始めて7年ですよ。
あ、そう、
はい、
年取ったね。
そうだね、7歳年取れて小学校卒業して、
いや、ちょっとしたもんですよ、
中学生になっちゃうんだもんね。
そうやね、
おもれきも
中学生。
そうですね。
あ、そうですか。
はい。ますます知能質上げていかないと。
ほんまやで。
いけないんですけども、まぁ、あ、ちょっと50のね、切り板の時はですね、ちょっとまぁ、あの、基本的なおもれきって何という話から、一応してるつもりですね。
え、そうなったっけ？
うん、一応ね。はい。
は
あ、はい。あの、おもれきね、あの、基本、ポッドキャストで、
うん、
iTunes のポッドキャスト、
Apple
さんのね、ポッドキャストで聞いてもらおうと思って、始めたんですけれども、
はい、
始めて7年ですね、うん、今は他にポッドキャスト以外でもですね、聞いていただくことができます。
他のメディア、
はい、Spotify、
うん、
ヒマラヤ、
うん、
ね、あと YouTube、
YouTube ね、やってんすか？
やってないけど、あの第1回から208回だったかな、
ああ
までは静止動画をずっと上げてたんだけど、ああちょっと飽きちゃってやめちゃってますけども、ですね、あと FM 放送局ですね、
うん、
一つインターネットラジオのグッドエアーさん、
グッドエア、
はい、
はい、
あとミニ FM 放送局の、札幌シティ FM さん、
ああ、名前変わったんでした、
あの西札幌さんが、札幌シティ FM と名前変わられまして、
はい、
ですね、
うん、
あとオーディオブック JP でも、うん、聞くことができます。
はい、
はい、いろんな形で聞けるようになったね、こう今ね、うん、
まあ、他のやつで聞いたことないんですけど。
あ、そう、あ、
iTunes 以外で聞いたことないですけど。
そうですね、全部を同じ内容を違うソフトで聞いてもね、
いい、まあ、ラジオで聞いてみたいもんですな。
あ、グッドエアさんは以前は聞いてたけどね。
パソコンでしょ？
うん、パソコンでとかで聞くんだけど、
ね。電波。
あ、電波ね。
電波だよ。札幌しかないの。
札幌シティ FM さんね、一回ね、
行ってみたいもんですな。
はい。あ、ね、で、うちの番組ね、お便りをこう募集しておるんですけれども、それは、
うん、
ツイッターか、
うん、
E メール。
うん。
で、お願いします。
はい。
はい。で、アプリからも以前は遅れてたんですけれども、
は
あ、ちょっと復旧の見込みは今のところ立ってないので、
アプリはちょっと今ね、
はい、
はい、
お便りは E メールか Twitter のダイレクトメールで送ってください。
うん、はい、
はい、ちょっと最近筆不精の方が多いのかなと。ああ、
メールなんか全然来ないですよね。
うん。一時期はワンサが来て困っちゃうんだけどと言ってたのも昔の話、はい、
来れば出すなと言うし、はい、来なけりゃ出せと言うし、は
い、ちょうどいいバランスで欲しいんですね。もうなんか老害みたいですよね。
ひどいね、
7年もやってるとね、
本当にひどい、
うん、あれなのかな、ほら、漫画でもさ、ずっと長期連載してるとこってさ、
うん、
今わざと意図的に表題ちょっと変えて、コミックは第1巻から発刊し直しとかさ。
どういうこと？
例えばさ、こち亀ってあるじゃんね、あれって200巻ぐらいコミックあるんだけど、
はい、
もう連載終わっちゃったけど、あ、こんな面白い漫画があるんだ、コミック買って読んでみようって思って200巻買う 買い揃えようとかさ、読んでみようっていう意欲ってちょっと湧きにくいじゃん。今更入れないみたいな。なんで、ちょっと区切りのいいところで、コミックとしては第何巻までで終わって、新しい章とか、こうセクションからは、第1巻からコミックスタートするみたいなので、こう新規参入しやすいように今してんだよね。
意味が分からない。どういうこと？豪華本みたいなこと？
違う。だから
新しい
もん、ね、第5章まで漫画やったとするでしょ。
5話？
例えば話が第1章第2章とかって漫画であるじゃんか。で第5章が終わった時点で巻一回終わって、今度新なんとかって漫画に同じキャラクターで始めて、コミックスは1巻から
発行します。それは新しい話を作るってこと？
そう。ドラゴンボールなんかでもそうじゃん。ドラゴンボール、ドラゴンボール Z とかって言ったら、コミックも1巻から出し直しじゃんね。ドラゴンボール Z 第1巻。
ああ、こち亀がそうしたんじゃなくて、ね。
してなくて、他の
ああいう膨大な何になると嫌だから
って。入れないから、だからジョジョの奇妙な冒険とか。
そのオムニバスにするってことね。
うん、みたいなね、感じでするんだって。だからうちとこも、こんだけ7年もやってると、もう新規で聞いてみようかなって思う人はもしかして少なくなってるのかもしれない。
そうなの？
いや、そういうで正直ね、でも僕も分かるの。
ツイッターとか見てるとそんな感じじゃないけどね。
いや、僕でもそのタイプ。
あ、どういうこと？
今さらこんな350回もやってる番組を第1話からは聞くのしんどいし、
最初から
聞くのしんどいし、途中からだとこういう話も分かんないじゃん。昔の話、ネタも持ってきたりっていうのも、ちょっと聞きたくない、聞かないでおこうって思っちゃう。
なるほど、なるほど。なんか、途中からファンになった、みたいな、
うん。そう、そっちのもあって。
俺は初回のライブに行ってんだぞ、みたいなのを言われると嫌だっていう話ね。うん、
だから新しい人が入りにくい、
ね。あの頃は良かったよ、みたいなのが嫌なわけ
ね。言われたりね、なんかね、っていうのもあって、難しいですがね。はあ、うん、はい。で、あとですね、おもれきのね、グッズというのがありまして、
はい、
なんだっけ、ホームページ。ね、あります。なんだっけ、おもれき .jp だっけ？ドットコムだっけ？
だっけ。
探してくださいし。はい。で、あと、名古屋市にありますね。
はい。
なんであの時放送部部室。
部室。
旧なんであの時カフェさんでもですね、うん、グッズ販売させていただいておりますので、
はい、
そちらもご利用くださればと思います。
うん。
はい。まあ、7年もやっておりますからね。大したもんですね。
まあ、気持ちもじゃあ新たにね。新
まあね、令和にもなったしね。
あとは振り返らないということで、
うん、そう、前だけ見てまいりましょう。
そうですね。
さあ、じゃあ本題の方入ってまいりますが、
350回、
まあ、50の倍数の時はね、まあ、大河ドラマの主人公になってもいいんじゃないかなというぐらい超有名な歴史上の人物を、
人物特集ですね、は
い、取り扱うという慣例になっておりまして50回の時は
過去は振り返らず
、まあ、聖徳太子だの、源義経だの、徳川家康だの、
あ、全部言えへんのかよ。順番には言えない。
言えない。あれ500、300回の時誰やったっけ。あ、ヤマトタケル。
前回、
去年はね、ヤマトタケルでしたが、
うん、
今回はですね、久喜義孝。
超マイナーじゃん。
超マイナー、超つく、超マイナーかなと思うんですけど、をちょっと
取り上げ、ちょっと今のまでのとなんか並列じゃないよ。
いや、ね、なんで彼が
知らない人いると思うけ
ど、選ばれたかと言いますとね、
はあ、
おもれきのね、
うん、
ツイッターでね、しりとりをやってるんです。参加者の皆さんと、ね、
うん、
でよくですね、
うん、
区で始まる歴史用語になるじゃない、
うん、
なんとか区で終わっ ったら、
うん、
次句で始まる言葉をで答えてもらうんだけど、
うん、
まあ久喜義孝久喜水軍って多いのよ。
あ、そうだね。
うん、
久だと久喜なの。
うん、
本当に？
本当割と多いの。だって九条さんとかほとんど出ない。
へえ。久ね。
久喜義孝って多くって。
で多少ね歴史知ってる人はまあ知ってるでしょうけど、うんうん、
まあ、戦国大名、
うん、
戦国武将大名、
まあ、まあまあまあね。
なので今回はちょっと変化球で久喜義孝をやってみようかなと、
ちょっと見劣りするな。
まあでもこれねちょっといろいろ勉強してきたんですけど、あ、まあ大河ドラマでいけるよこれ。
彼一人で、うん、彼を主人公に、
主人公に。ただ
あの
海賊大名と言われて、
あ、
まあ、水軍なんで、
あ、
撮影的には大変しんどいでしょうね。
船ですね。
船で水も使わなきゃいけないし、うん、海でのロケとか大変
そう。彼ドラマとかになったことある？
いや聞いたことないです。
村上水軍なんかね何回かなってるじゃん。あの瀬戸内のほら村上なんだっけなとか、
うん、
疲労、
うん、でも主人公になってる？
いやなってるなってる。
本当？
大河じゃないよ。
ああ、
その
あと
単発のドラマとか映画で。
だったら可能かもしれない。
いやだから彼はなってないってことはダメなんじゃないの？
あと松浦島の松浦水軍、あの九州のなんか小説でね。
作品ある。
小説になんかなった。
いや小説は久喜もなってるでしょ。
そうなの、
うんうん。
ね。うん、
な
ん
映像はないでしょう、
まあ、まあね再来年の妄想大河は久喜義孝かな。だってさ、あの久喜義孝ってもだって信長秀吉家康も出てくるし、
まあまあ時代はね、うん、いいし、うん、
ぴったりです
か。まあ地域からこう中央に出ていくという、うんうん、まあ今のなんとかと一緒ですよね。キリンが来る。
あ、キリン ねだからちょうどいいなと思いまして、ちょっと今回から久喜義孝やってみたいと思います、
はあ、
はい。さあ久喜氏ですね。久喜一族ですね。
久喜氏、
うん、あ、ごめん、今日参考にしてるのはね、ウィキペディアさん。
ウィキペディアか、
うん、あのね本とかいろいろ探したんだけど、
ああ、
なんていうの、戦国大名図鑑みたいなのがある
じゃ
ない
、はいはいはい、
ああいうのには出てくるのよ、
うん、
それなりに。だけどなんていうの、文字数が少なくってさ、
まあまあまあ、
うん、で、ね、一番そなんていうの、こう障害的なのを全部割と網羅してよまとまってたのがウィキペディアだったので今回はウィキペディアです。
まあ、はい、名前はねみんな知ってるけど、うん、じゃあ何者なのって言ったらね、はい、うん、
でまずですね久喜さんですね、
うん、
9つの鬼って書きますけども、
うん、
どういう出自かっていうのは今もよく分かっていませんが、
はい、
紀伊の国の熊野地方の豪族だったと、
うん、
で久喜浦、三重県の
紀勢線に久喜って駅あるよね。
そうですね、
あれらへんってことですね。
そうですね、尾鷲市、うん、
尾鷲先っぽの方ですね。
はい、久喜という町があるんですけども、
うん、
そこを本拠にしていたと考えられています。
でしょう
ね、うん
うん。
で、私もですね、ケリーさん、三重県出身なので、
うん、
あの、久喜も行ったことがあります。ああ、
そうですか。
まあ、田舎。
お前に言われたくないわ。
僻地。びっくりする。
あんたに言われたくないよ。
久喜ってあの JR の駅あるんですけど、
ありますね、
降り立ったことあります？
降りたことはないかな。
あのね、ほら、紀勢本線の尾鷲、
うん、
熊野市って駅がある、
ね、
あの間、その間の駅の一つが久喜なんですけど、
海の横っちょだよね。結構海
に近いところだよね。町は海の横なんだけど、うん、駅は山の側なんですよ、うん、だから集落と駅が離れてるのね、
うん、
それも地理的な問題、
まあまあまあ、
リアス式海岸で、尾鷲と久喜の間をとかあの辺を通す鉄道、
うん、
トンネルだらけなんです。
紀勢線でね一番 難航時というか、
そう
開通が遅れた地域ですよね。
あそこのトンネルが本当に難航して大変で、頑張って通してもらった技術が買われて、うん、その尾鷲熊野の線路を作った人たちって、この規制線の後、
うん、
青函トンネル掘りに行くんですよね。
へ
え。プロジェクト X でやって
る。ああ、そうなんや、うん。なんだよ、地元だから知ってるのかと思った。
いや、三重県民としてはね。うん。で、僕、でも記念列車も乗りに来ましたよ。開通50周年。
あ、50周年。開通じゃないでしょ。
開通。
君いくつや。
生まれてない。でね、それね、そうそうそう、その尾鷲と熊野、本当にリアス式海岸で、平地がなく山と海しかないんですけども、で、それで、JR 線、今の JR 線ね、国鉄線が通って、映画にもなったんだよ。
うん。
なんちゅうの、子供向けのさ、教育映画みたいなの。
うん。
で、見たその映画の。
ああ、そう、
うん。うん。意味がよくわかんないから。まあ、ともかく、頑張んなきゃみたいなさ、学習映画だから。
まあ、なかなかね、電車に乗ってると、風光明媚な、
うん、
ね、トンネル、海、トンネル、海みたいなとこですけどね。
で、ちなみに、熊野市、
うん、
この久喜って、ま、ところは、
うん、
尾鷲市なんですけども、
うん、
熊野市。
うん、
に行くと鬼ヶ城っていう、
ありますね、
なんちゅうの名所がある、
うん、
行ったことあります、鬼ヶ城
だってような気がします。
あそこは昔海賊が住んでた、
あ、
久喜水軍が、
まあまあ、大体よくある話ですね、うん、
久喜水軍の、まあ、あの辺ですね、うん、ぜひ行ってみてくださいで、このその三重の尾鷲
本願の地がそこなわけね、
うん、
そこにずっといたわけじゃなくて
みたいだけども、でそこに その辺で豪族としてね、
うん、
がいたんですけども、その久喜の三代目にあたる高房の次男の、
うん
うん、高吉が新天地を求めて、
うん、
並木村の、
うん、なきり。
なき、ごめんなさい。なきり村の川も家の養子になっていくんだって。
うん、
で、このなきり村っていうのは、
うん、
今の三重県志摩市の大王町。
うん、ありますね、なきりっていう地域が。う
ん、あれね、大王朝って大きな王様って書く町なんですけど、灯台が綺麗ね。
大王崎ね、有名ですね。
はい。ここの養子になって、なきり城の城主になったそうです。
うん、
これが14世紀の中頃から後半ぐらい。なので、鎌倉時代。
鎌倉。うん、
鎌倉南北朝の頃の話なんですって。で、この、なきり城が、久喜義隆、後に鳥羽ってところに城築くんだけど、
そうね。
うん、そこを築くまでは、このなきりってところが、久喜氏の本拠地となるそうです。
うん、
で、この、なきり城主になった久喜高義は、子供がいなかったので、
うん、
島郡の和具って、
うん、
ところがあるんですけど、そこの青山さん家から養子をもらう。
うん、
これが、高本さんですね。
うん、
はい。で、今、高吉の話だよね。で、高吉はこの島地方で武勲を挙げて、
うん、
この島地方の五奉行と呼ばれて、
うん、
地頭になったそうです。
うん、
地頭ってあれでしょ、幕府の警察みたいな。
まあまあこの頃はまあそう、鎌倉幕府の地頭というよりはまあまあ少領主というような意味で、江戸時代でもね、地頭っていう使い方はしますけど、ね、
あるの江戸時代の地頭
って。その制度じゃなくて、その狭い地域を支配する武士のことを地頭っていう。
でも豪族みたいな、
まあまあまあ似た、どこで線引きするかみたいな話じゃ
ん。なので、これから出てくる久喜義隆は、この久喜高吉の子孫になってくる。
この久喜家の末裔家ね、
うん。うん。でも、 その三重県尾鷲の血はもう途絶えちゃうんだよね。よその家から養子もらっちゃってるからね。
はあはあはあ、うん、
あの
お姫様かなんかが入ってるかもしれないけどね。
うん、
うん、これ聞けの。
はい。さあそんな久喜義隆さんは、
うん、
天文11年、
うん、
1542年
天文、
あ、天文11年、
うん、
1542年に、名切城で生まれます、
うん、
お父ちゃんはね久喜定隆さ
ん
です、
う
ん、でお母ちゃんはアゴの人だ、アゴの人だそうです。
アゴ湾
ってね、アゴ湾ってね、難しいからですね、英語に、
うん、
英語の A になんていうのこういうのね。
そうね、
はい、アゴ湾ってあのスマホで検索したらポンって出ると、
志摩半島のね内側に、はい、
あの辺で行ったことある？志摩って
結構行きましたよ。
あ、そう、
うん、
あの三重の南部って、
うん、
リアス式海岸じゃない、
うん、
でそれがさ、あの尾鷲市とか熊野市とかのもうリアス式海岸で、島も、
うん、
リアス式海岸だけどちょっと違うんだよね、地形が。尾鷲市とか熊野市のあのリアス式海岸って、
お、
あ、まあ、リアス式海岸ってうねうねうねうねしてるじゃんね、
うん、
で崖なんですよ、
うん、
でも島の方のリアス式海岸って、
うん、
崖じゃなくって浜だよね。
お、
分かる意味。
まあまあまあ、なんとなく、
うん、だから地形がなんていうの、高さが違うの。南の方行くとなんか海、
谷って感じだよね。
ああ、そうそうそうそう。でも
そこはそ、
ね、島の方は
比較的低いところがこう、うん、海岸部が
地形ちょっと違うんだ、ね、うん、
まあまあ雰囲気は違うね、うん、
あの立ヶ崎って行ったことある？
立ヶ崎、
うん、熊野市にあるんだけど、
ほう、
あの中条節理って言って、その
岩ね、
どうす、なんていうの、柱の岩がいっぱい立ってるのよね。
柱の岩の柱、柱の岩、
うん、岩の柱が
言いたいことは分かるけど、うん、
立ってるんだよね、
は
あ、あれってプレートに押されて、こう太平洋プレートとなんとかプレートがくっついてってなるじゃんか、
うん、
あれで押されてこうグニって盛り上がってきてるんだって、ね、あの地層が。
そうですか、
うん、NHK スペシャルで見た、うん、
はい。
まあ、紀伊半島ってそんな地形なのよね。
中央構造線がね、ちょうどあそこはギュッと、
うん、ぶつかってね、うん、こう押されてって感じね、うん、で久喜義隆は久喜定隆の三男、
うん、
でってことはお兄ちゃんがいるんですけども、
はい、
お兄ちゃんが一番上のお兄ちゃんが清隆さん、
うん、
で二番目のお兄ちゃんが光隆さ
ん
ですね、
うん、
はい、こんな関係ですね、男三人。
タカっていう字がこう通じなんだよね。そうですね、ずっと一族の竜っていう字がね、うん、
はい。天文20年、
うん、
1551年ですね、
うん、
義隆が10歳ぐらいの頃にお父ちゃんが死んじゃいます、
う
ん、
はい、
で一番上のお兄ちゃんが継ぐ、清隆さんが久喜家を継ぎます、
うん、
はい、普通ですね、うん、
はい。
で、永禄3年、
うん、
1560年に伊勢の国司、
うん、
北畠知典、
うん、
の援助を受けて、12人の地頭が、
うん、
田代城を攻めるそうです。攻めてきます。
うん、
田代城っていうのは、久喜義隆のおじいちゃん、
うん、
安隆の時から久喜家が、所有してたお城の一つなんだって、
うん、
久喜家は名切の城と、田代の城と二つ持ってて、
うん、
片っぽが国司にの命令で、攻められたそうです。
まあ、もともと島半島に結構
12時と、まあ、ちっちゃい群雄割拠があって、うん、まあ、その中でだんだんこう屈傾が出てくるんですよね、うん、頭一つ、うん、でまあちょっと早いうちに潰しといた方がいいっていう、その北畠、伊勢国師の北畠智則のまあ意向と、うん、まあ、その周りの地頭もちょっと最近空気がブイブイはしてんじゃんみたいな
感じ、うん、生意気なん
だ、でまあちょっとやっちゃいなよって感じ。
でもさ、北畠って伊勢の人でしょ、うん、伊勢の国でしょ、
まあまあ、島にもこう勢力を持ってるし、まあ、それを足がかりにこう島にも本格的に勢力進出できるじゃん、
うん、
まあ、自分の援助でそう一番強いやつ潰しといて、うん、
国司と守護まあイコールみたいに思っていいのこの時代。
守護、
うん、え、だって北畠
永禄期なんてもうあれじゃん、
戦国時代よね、うん、だから伊勢の国の戦国大名は北畠でしょ。
あ、そうそう、北畠家ってほらあの南北朝の時代のね、うん、あの北
名家ですよね。
そうそうそうそ
う、うん、
であれで伊勢の国司に任命されて、もともと公家さんじゃん北畠家って、うん、でまあそのまま土着して大名になってって、まあ、その一応国司から来たっていうのは一応公家の末裔っていうのは誇りなんで、うん、まあ、わざわざ伊勢の国司って名乗るよね、まあ、ちょっと珍しいタイプの戦国大名ですね、
うん、ねえ、どうも、うん、後藤久美子の子孫にあたるんだね。
ああ、あれの時ね、なんだっけ、
太平記
近房の役でしたっけ、
あれこ、あ、北畠近房が近藤正臣さん で、 さん、
そうで、ね、
で子供が秋房だね、はい、あの東北で死んじゃ
う、ね、そうそうそうそう、ね、あれでね、まあ、あの君校でまあ伊勢の国司になって、
うん、
そのまま土着したという、うん、
で後藤久美子は今フランスでね、
国民はね、うん、そうですね、
国民ね、懐かしい、
国民じゃ
国民的美少女でしたけどね、
そうですね、
はい、国民だから久喜がいじめられるわけですね、
まあ、
攻められちゃうわけですね、
う
ん、でこの攻められてる時に久喜の代表の清隆さんは死んじゃうんです、
うん、戦死、
戦死、
まあ、病気とか言われてるけどね、いろいろ、
まあこの
諸説あるけど、うん、
戦死して、でこの清隆の子供の住隆を城主に立てたんだけど、住隆は戦う意欲をなくしちゃって、
うん、
お父ちゃん死んじゃって戦意をなくして敗退するそうです、
うん、
で義高たちも逃亡します、
うん、
で浅間山とかに逃亡したらしいよ、
伊勢のね、
伊勢の伊勢神宮の裏に、
群馬の方じゃなくてね、うん、
そうですね、あ、浅熊山って書くね、浅熊山の方ね、
はいはい、
うん、に逃亡したりもしたそうですが、
うん、
滝川一益の仲介によって、
はい、
織田信長に仕えることになるそうです。
そうですな、
うん、滝川一益ってこんなとこで出てくるんだね。
なんかまあまあ、信長の家臣っていうぐらいしかあまり印象ないですけどね。
でもさ、ほら真田丸でも出てくるじゃん、あの新種滝川一益って
誰がやってたの。
段田安則じゃなかった。
ああ、はいはいはいはいはいはい、
で、
はははは
でさ、なんかそのあの辺のなんだ、真田とか武田とか、
まあ結局そういう仕事が得意なんでしょうね、うん、そういう
で清須会議に
仲介をしてこう、うん、
ね、そうだね、清須会議に遅れてくる人だよね、う
ん、まあ結局この後泣かずとかですよね、うん、大名としても残んないし、
はい、うん、でだから、これきっかけに義高は、久喜義高は信長軍団に入れてもらいました、
うん、はい、
永禄12年、
うん、
1569年ですね、
うん、
信長が、織田信長が北畠智則を攻めます。
伊勢攻略、うん、
はい、久喜義高は水軍を率いて北畠の市場、大淀城
でしょうね、
を陥落させて、
うんうん、
信長に認めてもらったということですね、
うん、
で、これさ、北畠ってさ、
うん、
伊勢の国の人でしょ、う
ん、はい、
北畠さんって、
うん、
のお城ってどこにあったの、本拠地って。なんか伊勢の国っ の中心地ってこうイメージすると伊勢神宮のある伊勢市だと思っちゃうんだけど、伊勢の国って広いじゃない、三重県の北半分
の滝城とかじゃなかったっけ、滝ってほら紀勢線と三宮線のあの辺なんでしょう、
あの辺、
うん、
あのちなみに伊勢の国府ってどこにあったの、
国府ね、またそんなこと突然
鈴鹿とかさ
あ、まあ伊勢でかいもんね、
津とかさ、ね、
北西部
三重の北半分はさ伊勢の国じゃん、
あ確かにね、
でも名前的に現代人的にさ、
はい、
伊勢神宮のある町、
まあ、今の感じで言うとね、うん、まあ、伊勢の中心地
って思うけど、うん、でもさ伊勢市にそんなさ大名の城があったイメージってない、
ああまあまあ、だ伊勢神宮はほらねやっぱりその別の勢力があるから、うん、そこじゃないんでしょ、
うん、だから鈴鹿とか鈴鹿なんかに、ね、城あったから亀山城とか、
いやでもほら北畠市ってあんまり北西には勢力持ってないから、
うん、じゃあ
そっちじゃないでしょ、
三重県の真ん中ぐらい、
うん、
うーん、松坂とか、
うん、
松坂と伊勢とかあの、
そうですね、鈴鹿があの近くですね、うん、
鈴鹿
の方ですね、
あじゃあ北の方だよ、
うん、
本田のとこだよ、
そうです、
うん
うん、
じゃあその辺で、じゃあ三重県の鈴鹿市のあたりでドンパチやる戦いってことかな、
うん、
あでも四条大淀城ってとこだから
北畠市はもっと南伊勢の南部の勢力なんで、
あ、うん、で昔の国宝的には鈴鹿なんだね、
うん、
はい、でまあともかく勝っちゃうんだよね、
うん、
で勝ったので、勝ったので、
うん、
信長は子供の信勝信夫さんを、
うん、
北畠の養子に差し出して和解したそうです、
滝城かな、その北畠の城を攻めるんだけど結局長期戦になっちゃって、
うん
うん、で結局まあ和議、
うん、
でその条件にその信勝を養子に入れろって話で、う
んうん、信勝ってバカな子でしょ、
あまりね、あの城、うん、まあこの後いろいろやらかしますけど、うん、
まあともかくこれでの、でこれで北畠は結局負ける事実上
結構ね前線したらしいですね、だから結局その信長は今回は手を引くっていう感じ、その代わりまあ一応養子だけ入れさせろって話、
なるほど、
うん、
でまあこの後、まあ信長軍団としてちゃんと認めてもらえて、久喜義高は久喜の地頭を次々に倒して、
うん、
信長によって島の国の領有を認められたそうです、
うん
うん、で久喜氏の家督を継ぐことも取り継いでもらったそうです、
うん
うん、だから今までは単なる残党で久喜氏の残党として
戦ってた
ね、
そうだね、うん、まあ、信長の触覚でまあ、手柄立てて、
あ
で、まあ、お兄ちゃん蹴落として、まあ、実力あるからお兄ちゃんよりお前が継げって話になったんですね、
そうね、うん、ちなみになんかお兄ちゃんの光孝はあのその熊野の国の方にいたそうよ、
ああ、うん、
であっちの方の古い実家の方に帰っちゃったのかな、うん、
まあ、長男が死んだのも暗殺っていう説もあるから、
まあ、
なかなか義高もしたたかなのかもしれないですよね、まあ、信長にくっつくあたりも、
うん、天正2年、
うん、
1474年伊勢長島の一向一揆を鎮圧、
うん、
これが伊勢の長島の一向一揆、
はい、
有名なようであんまり描かれてるとこを見たことがない、
皆殺しにするやつですね、撫で切り、うん、
あれでしょ、でみんなで温泉に浸かるの
何言ってんだよ、
だって長島ってあの温泉の、
そうだけ
長島スパーランド、
いつからあんだよ
あれ昭和30年代から今あれもあるよアウトレットモールも、
ああ長島にあるんだっけ、
うん、行ったことある遊園地長島スパーランド、
行かねえよんなもの、
なんか怖いジェットコースターあるんですよ
高速道路から見えるとこでしょ、
そうそうそうそう、
こんな
湾岸道路ね、
花みたいな電気があるとこでしょ
あれは菜花の里じゃない。
あ、違うの、
うん、違う、菜花の里と長島スパラ
皇族の横っちょにあるやつでしょ、あのなんだっけ、なん
花
なんだか名、あ、花は違うかもしれないけど高速あるじゃん。
あ、
違う、
あるよ、長島インターってとこ降りたら
横丁にあるやつだよ、ね、うん、道路のすぐ横でしょ。
花見たらなんてなんかある、花水木、
違う違う、こうなんか、いや、いいです。
でなんかスチールドラゴンっていうのとか木製のジェットコースターとかね、ありますが、
まあ、関係ないっ
ちゅう、うん、でもあの辺ほら意味長良川の、
はいはい、
あの和獣
河口部ですね、うん、
ね、広い川ですけどね。ここの、この、長島の一向一揆戦にも、
うん、
参加して、吉高は海上から射撃を行うなどして、うん、織田軍を援助 して、活躍したそうです。
長銃って言って、長い銃、
うん。
長いやつで、こう、要するに射撃ができる。
うん、
船、海からね、こう。うん、一向一揆を狙い撃
ち、あ、そうだね、
うん、
でもそんな、そっか、
うん、
やっぱ本当はあの木曽三川の河口って広いもんね、鉄道で渡っても道路で通っても、
まあまあまあまあね、下まで行けるしね、
一回歩いたことあるんですよ、
う
ん、
あ、そう、
うん、あの桑名駅ってとこから、
うん、
長島駅まで歩いてみたの、
うん、旧東海道、
いや、ここ国道で、
国道一号線、
うんうん、もうあのね、やたら長い橋って面白くないね、
あ、まあね、
うん、
変化に乏しいよね、うん、
そんな印象がありますね、
うん
うん、まあ、まあ三重では あちこちで活躍したんですね、久喜義高ってね、
三重というか、まあまあ、そうね、信長の家臣として海からフォローするっていうのが、まあ、まさに信長もまあそこを見出したんでしょうな。
ね、で、この後さらに活躍をするんですが、
はあ、
その活躍については次回。
終わり？
終わりです。もう時間があります。ちょっとお便りも紹介してまいりましょう。
手紙。
はい。カルバンクさんから。
カルバンク。
バンクさんからいただきました。はあ、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、毎週楽しみに聞かせていただいている埼玉のカルバンクです、
うん、
車の後ろと買い物マイカゴにステッカーを貼り、日々おもれきの広報活動をしております。はい、
うん、
さて取り上げてもらいたいテーマですが、それは方言です。標準語の教科書 NHK がなかった江戸時代、江戸屋敷に派遣された地方武士はどうやって意思の疎通をしていたのでしょう。出身地が違えば外国語みたいに通じなかったのでは、
うん、
幕府のお触れを国元にどうやって知らせていたのでしょう。国替えが頻繁だと引っ越し先の言葉がわからず統治も大変だったのでは、などなど疑問がつきませんといただきました。
うん。
あの、キリンが来る。
はい。
あれ見てると、今年の大河ドラマって、標準語ね、みんな。
ああ、そうですね。
なんか、
あんまり、訛りはない。
ないですよね。だから京都に、あ、なんか、光秀さん、本当か嘘か知んないけど、はいはいはい、美濃の国と京都を行ったり来たり、ああ、なんか名古屋に行ったり、岐阜に行ったり、うろちょろうろちょろとしてて、うん、って思ったりもするんですけれども、
うん、
京都に行ったら京都の人は京都言葉なんかよくある大河とかで喋るじゃん、
うん。
今回みんな標準語で。
まあ、そういう方針なんでしょう、
ね、最近にしては珍しいね。
そうかね、
昔はなんかそうだ感じがあったけど、うん、
まあ明智氏のね出自が怪しいから、まああんまりそこを強調したくないじゃない、美濃ですみたいになっちゃうと、
うん、どうなの、昔ってもっと方言きつかったから。
いや、だからこれがいわゆる武士言葉です、あの何とかでござるとかって、あれがいわゆる武士の共通語なんですよ。
ああ。
でもパブリックな場ではそれでみんな喋るんです。だからみんな意思の疎通はできるんです。
あ、じゃあ江戸時代の
地元帰れば南鍋さって言ってるかもしれないけど、
あ、じゃあ二カ国語使えるんですね。
そうそうそう、バイリンガルが基本、まあそのね、ある程度の武士であれば、下級武士はまた別だけど。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、じゃあ奥義言葉とか武士言葉とか、
そうそう、いわゆる武家の、ね、ああいう、いわゆる我々が武士っぽい言葉と思ってる拙者はとかなんとかでござるっていうのが、いわゆるそのパブリックな武士の言葉で、薩摩藩士でもやっぱり公の場ではやっぱりなんとかでごわすっていうのは言わない。
ああそうだね、なんか昔の大河でやってたね、うん、その上流の武士は標準語喋って、
そうそうそう、
下級の武士は薩摩言葉でごわすごわす、うん、じゃっどんとか言ってたね。
で江戸でやっぱり活躍しようと思ったらそれができない、で外国語みたいなもんだから。
あ、うん、じゃあ文字としては共通語で大丈夫。
書きも、書き言葉は違うじゃん、うん、古文って違うでしょ、うん、言い話す言葉と、
うんうん、だから書き、だからこうお触れ書きみたいなのとかお手紙は今も変わらず、
それは普通の言葉とか、
まあ、当時の
文章で書くし、うん、公の場で違う人と話すときはちゃんとした武士言葉で話す、うん、地元の仲間と喋るときはそれは方言でしょうけど、
うん、あ、そうか、じゃあ国替えで新しい国のお殿様になってもまあそれなりには、
まあだから結構だ地元と祖語が出るとかね、うん、結構だからほら、なんだっけ、それこそ桑名藩なんていうのはもともと松平家って東北から転封されてきたから、うんうんうん、武士はみんなズーズーべーしゃべるけど、
うん、
町人は違う言葉しゃべるとか、
うん、まあそれなりに上手にできてたんだね、仕組み
で、まあ、だからその公の場ではちゃんとした武士の言葉ってのあるんで、
う
ん、
そうどうす
か、それでちゃんとどうすかって、うん、それは京都弁だけど、
へえへえ、うん、だそうですね、
はい、そうだと思います。
はい、続いてね、富士州さん、
富士州、
はい、
うん、
ずっと楽しませてもらっています。日曜日が待ち遠しいです。一つだけお願いがあります。ケリーさん、正しくウィキペディアと言ってください。ここだけが気になりますといただきました。
ああ、
僕
言ってない、
ウィキペディアって言ってないよ。ウィキペディア、
ウィキペディア、
ウィキ、え、ウィ、
ウィキ、
ウィキ
ちっちゃい胃がちょっと
弱いの。
ウィキペディアに聞こえる。
本当、ウィキペディア、
うん、ウィキ、
ウィキペディア、
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 いいよ、強調してください。
ウィキペディア、
ウィキペディア、いやもうええわ。
いや僕ね、これ言われてちゃんとね、ウィキペディアって言ってんのにね。
あ、
でもちっちゃいが音になってないのかな。
そうそうそう、あんまり、うん、いいじゃん、うん、いいじゃんっていうか、
あのほら
本人は言ってます。
英語でさ、一緒にっていうやつ、英語でなんていう、
トギャザ
ー、違う、
ウィズ、
うん、それそれそれ、
ウィズ、
ウィズ、ウィズ、
ウィ、知らん、どっち、え、どういうこと、
僕
そう、正式な英語の発音のこと、うんうん、知らん、
ウィズ、
はあ、
で私たちは
ウィ、
ウィ、ウィ、ウィ、ウィ、
知らない
、
その英語の正式なあれは知らないですけど、
言ってます、うん、はい、ウキペディアってちゃんと言ってます。
あ、言えてないわ、言えてないって、
ウキペディア、
ウィキ、
ウィッキーさんね、
ウィッキーさん、そうそう、
ウィッキーペディア、ね、
ウィッキーペディア、
うん、ウィスキーペディア、
ウィッキーペディア、はい、
ウィスキーでしょ、ウィスキー、
ウィスキー、
ウィスキー、なんか、ダメなの、
いいです、
はい、じゃあ今日はね、ここまでにしましょう。あ、そうだ、毎回ね、50回の切り板でいろいろグッズとかね、新しいグッズ作ったりとか、プレゼント企画とか、
あ、そうだっけ、
してたりもしたんですけど、
ああ、
すいません、バタバタしてて、
そうですね、
もうちょっと用意もちょっとしかねておりるので、さーっと、
はい、
終わっていこうと思います。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。はい、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
うん、
番組へのお便りは、E メール、または Twitter のダイレクトメールでお送りください。
はい、
メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。ツイッ ターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。